それでは今回からはアルテミス計画について話していこうと思うんですけど、アルテミス計画ってご存知ですか？
存じ上げません。すみません。
グッてなったね。
ちょっと存じ上げなくて、アルテミス計画。なんかそう、前回もさ、こう、アルテミス計画近いからって言ってたんだけど、なんか、なんていうの?着陸、月面に、みたいな、このアポロ計画以来のっていう、こう、断片的な情報を見て、あ、すごいんじゃんって思ったんだけど、あれ知らねえなっていう、印象です。はい。
はい。ありがとうございます。
よろしくお願いします、今日から。
喋っていきますね。はい。アルテミス計画は、NASA が主導して行っている国際宇宙探査、の一つで、
はい。
アポロ計画以来の月の有人探査と、まあ、その先の人類初の火星への着陸を、まあ、火星への人類到達かを視野に入れた計画になります。
はい。まず国際宇宙探査っていうのは、いろんな国が一緒になってやってるっていうことなんだよね、きっと。
そうだね。
ああ。で、アポロ計画以来の月面着陸と火星への到達。うん、ほう。今まで火星に人って言ってなかったんだね。
そうだね。火星には人行ってないね。
じゃあ、探査機だけが、機械だけで、頑張っていけた感じなんだね。
で、参加国としては、うん、このアルテミス計画に参加を表明している国っていうのが、うん、アメリカ以外にも日本とかカナダ、イタリア、ルクセンブルク、アラブ首長国連邦、うん、イギリス、オーストラリアなどがあります。
やっぱりちょっとそこそこには金持ってる国ばっかりだね。まあそりゃそうだよね。ね、
お金ないと宇宙探査にお金は出せないからね。そうだよね。
で、アメリカが主導でやってると。
さすがのアメリカです。今、月と地球の距離って、38万キロだよね、
はい。はい、ありがとうございます。何だったっけって今なりそうでした。38万キロ。確かそうだったと思う。私も37か38かって今言おうとしてた。
38万キロで、で、火星までが何キロだったかというと、228-150 は、
178?あ、違うわ、78だわ。
100いらね。78か。78×10 の6乗だから、あれ、10の5乗が万だっけ
?10 の5乗が10万。
10万か。
10の5乗だよね、
うん。あ、そうだね。10の、そうだね。3乗が1000で、4乗が万で、うん、そうか。ということは
?70。10
の6乗は100万か。
72×100 の6乗あ、10の6乗え、うん、え、結構桁が違くない？じゃ月との距離と。
違うね。ね、あれ、780万キロ待って待って。10の6乗が100万だっけ
?6 乗が100万。え?7000?
ってことは
200?
7000?
万
待って、本当に調べるわ。
大丈夫か
信じられない。
そうそう、ちょっと今、頭が混乱してる。10の6乗でしょ、いや、あ、720万か。違うな。違うわ。やっぱ7200だ。多分。あれ？どうですか？
多分そうだわ。7000。知恵袋に回答がある。
知恵袋。あ、でもやっぱ7000。
7840万キロ。
そうだね。ここのサイトにも約5000、一番近づいて5400万キロって書いてあるもん。その桁で合ってそうです。
やば。
え？これ何日かかんの？何日かかんの？人行くのに。
わからん。
着いたらおじいちゃん説あるやん。
でも結構かかるね。
まあ、ね、なんだ、アポロ計画の時からこう、だいぶね、技術が進歩してるだろうから、早く行けるようになったとはいえ。
うん。
とはいえですよ。
はい。
7200ですか。はい。200倍。
びっくりしました。
だいたい200倍。アルテミス計画が、すごい、膨大、すごいなんだ、雄大な、でかい夢を、抱いていることが分かりました。うん、というか、火星が遠かった。
数字を、そうだね、数字を考えると、一気に、数字で比較すると一気にびっくりしちゃったね。
信じられなかったもんね、今。
うん。え、嘘でしょって。計算間違えたって思っちゃった。アルテミス計画は、月、および火星の有人探査と目標としている計画ということが分かったんですけど、はい、まずは月に有人探査して、うん、基地作って、っていうのをやるんですよ。
基地作るの？月に。めっちゃ夢ありますね。
う
ん、
そう、アルテミス計画で、月および月の周回軌道上に、あの、ステーションが作られるんですよ。
へー。
その、宇宙ステーションと月面基地がそれぞれ作られるんですけど、
すごーい。
で、月の周りを回る宇宙ステーション、うん、新しい宇宙ステーションのことを、ゲートウェイと言います。
ゲートウェイ、あれですね。高輪にあるやつですね。まだ降りたことはないよ。高輪にありますよ、その名前のステーションが。
私知らないんだけど。
高輪ゲートウェイ駅っていうのが、駅か山手線にできまして。
港区。
はい。あ、そうですね。なんか、
へえ。
なんか、やけにハイカラなもんができたなって。
月は高輪だったってこと？
ことなのか。いや、違うよ。
え、めっちゃ綺麗じゃん。
え、まだ見てない、行ってない。ちょっと今度降りてみるわ。高輪ゲートウェイ。
うん。
ゲートウェイってどういう意味なんだろう。
調べるか。英語のゲートウェイ。ゲートウェイとは、出入り口、入り口、道っていう意味なんですけど、うんうん、
あ、もともとはパソコン用語なのね。
そうだ。ネットワークから他のネットワークへの接点、またその接続のためのシステム。
なるほど。
ウェブリオありがとう。
ありがとう。あ、NTT のサイトにも。
そうだね。
書いてありますね。あ、まあまあ、じゃあなんかつなぎ目的な、秩序と秩序の接点的な、
そう
ですね。そんな感じなんですね。
それを考えると、うん、確かにこの月の周りを回る新しく建設される宇宙ステーションの名前がゲートウェイっていうのはすごく納得です。
うんうん、あ、そうなんですか？
はい。なぜかというと、
はい、
地球から月に有人探査するときに、
うん、
そのまま月に行くんじゃなくて、ゲートウェイに一旦行って、
うん、
そこからタイミングを見計らって月に降りたり。
なるほど。
すると。
はいはい。
計画なので。
ああ、じゃあもう、なんだ、宇宙のところから月に降りる、こう、一時待機場所的な。
はい。
ああ、そういう役割になるんですね。宇宙ステーションって。
そうですね。
あ、納得ですね。確かに。
うん。
それを作り、で、月面にも基地を作ると。
はい。
はい、
月面の基地の名前は、アルテミスベースキャンプと言います。
あ、もう決まってるんだ。
はい。ビリーズブートキャンプみたいな名前ですね。
アルテミス、なんだ？
ベースキャンプ。
アルテミスベースキャンプ。
ABC だね、頭文字が。
あ、本当だね。
国際宇宙ステーション、ISS ってありますね。
あ、ありますね。
インターナショナルスペースステーションか。
意外とまんまだ。
それは、うん、400km にあるんですよ、地球からの距離。
はい。はいはい。
400km ですよ。月まで38万キロあるんですよ。
うん。
何倍だ？
400 で割れということですね。
100、40万キロとして。
1000倍くらいだね。
1000倍の距離に、新しい宇宙ステーションを建設するということになるわけですね。
ほう。
そこに、
うんうん、
宇宙飛行士が滞在し、
はい。
頃合いを見計らって月に降り立ち、
はい、
基地を建設し、
はい、
月だけでは飽き足らず火星にまで行こうとしていると、
はい、
いうわけです。
いや、思ったんだけどさ、あの建築資材とかってこう何どんどんこうピストンで運ぶ感じなんですかね。
あ、確かね、そうです。
あ、まあそうですよね。そんなあのキャンプの何キャンプと言いつつ本当にそんなテントみたいなのなわけないもんね。ちゃんと、うん、ちゃんとしっかり何かを持ってって頑張るんですよね。
この回の次の次ぐらいにもまたお話しするんですけど、
うん、
大きさとしては ISS の7分の1程度になってて、う
ん、はい、
まだあの全体像が計画のその細かい全体像が明らかになっていないというか、そのコロナの影響とかで延期とかがあるから、
うんうん
うん、まあ、私たちはいつまでにこれをやりますって言ってもこう不確定性が大きい部分はあるんですけど、
うん、
まあ、とりあえず2024年にそのゲートウェイのパーツを第一段階が打ち上げがあるみたいです。
なるほど。完成いつぐらいっていうなんか目処みたいなのって出てるんですか？2024年に第1弾ってことはそっからまだ結構きっとかかるんだよね。
そうなんだけど、でもね、うん、2025年に有人月面着陸が目標に掲げられてるから、
うん、結構サクッと作っちゃう感じなんですかね、ゲートウェイ。
そうですね、ゲートウェイもパーツを打ち上げてドッキングするだけみたいな感じになるのかな、
うん、あ、まあそっか、そうだね、ゲートウェイに関してはだいたい作って持ってきゃいいってことなんだね。
うん、
はーん。いやー、ついに月面に基地ができちゃうんですね。
そうですね。
なんかついに感があるね。
穴掘ったりするんじゃない？
穴掘ったり？
穴掘ったり、
うん、
あと地震計を置いたり、
あ、
あの新しい最新のやつをね置いたりするんじゃないかな。一応そのアルテミス計画の科学的な目標っていうのが、
うんうん、
サイエンスゴールっていうのが、
うん、
惑星進化を知るとか、
うんうん、
あとは月とか火星の揮発成分、揮発成分だからすぐ気体になりやすい物質の循環について知るとか、あとは地球と月の形成の歴史を知る。
ああ、なんかそれは知りたいかもしれない。
うん、
うん、
とか月の岩石を調べることで昔の太陽の歴史を探ったりとか、
なるほど、
あとはゲートウェイからとか月から宇宙をまた観測したりとか、月の環境下で、そうだな、あの医学的な実験を行ったりとか、
へ
ー、あとは人間へのその宇宙で生活した人間にどんな変化が起こるかみたいな、
うん、
影響の研究を行うということになってます。
はい、なんかあれだね、古い太陽の歴史とか地球と月の形成とか今までのこうシーズンとかを通して、うん、あ、こういうことがこの調査からわかるんだよってこまごまいろいろあったと思うんだけど、まあなんかそれのまた一個というか大きな手がかりになる感じなんでしょうね。月に基地を設けてってなると、ね、
はい、
うん、
で工業的なその基地建設とかっていう話になってきてるので、
うん、
今までの科学的な探査にプラスして、
うん、
必死になって水を探してます。
ほう、工業にだと水がいるんですか？
はい、なんでかって言ったら、
うん、
水って電気分解すると何になりますか？
水素と酸素。あれ？
そうです。
ああ、
そう、
よかった。はい、
酸素は人間が呼吸に使うし、
うんうん、
水素は燃料になりますよね。水素自動車みたいなのあるよね。
うんうんうん。あ、じゃあ月面に水があったら燃料持ってかなくて済むと、うん、
ということになりますね。
なるほど。
太陽発電とその水を電気分解した水素とかのを燃料に開発を行っていく計画だそうです。あ、もうゴールドラッシュ、なんだっけそのアメリカでさ昔金めっちゃ、
うん、ゴールドラッシュだと思う。
ゴールドラッシュだよね。はい、ゴールドラッシュばりの勢いで血眼になって水をみんな探してます、ね。ウォーター
ラッシュなのか。
ウォーターラッシュだし、月面ウォーターラッシュだし、あの、ゴールドラッシュとは比べ物にならんくらいの、あの、コスパで、財力を築けるチャンスです。水がもうほんのちょっと見つかれば、めっちゃ億万長者になれます。
へー。いや、頑張ってください。頑張ってくださいって言うんじゃないけど。うん、あ、でもなんかさ、あの、トヨタの今 CM で、あの、うん、月面の、なんだ？月面を走る、こう、車みたいなのの、それをなんか水素自動車みたいな、ので作ってるみたいな CM があったような気がして、それとかって きっとアルテミス計画絡みなのかな。
そうですね。
かもしれないよね。
やっぱり世界のトヨタなので、
うん、
トヨタも、その月面ローバーを製作するということで、JAXA と協力して開発を行っていると。
あ、やっぱそうなんだ。
そう、アルテミス計画に参加を表明している日本なんだけど、
うんうん、
まだその貢献できている部分っていうのが少なくって。そう、でもその少ない中でもそのうちの一つとして、月面ローバーの製作があると。
あ、もうじゃあぜひ、香川さんには頑張っていただいて、CM に出てらっしゃるけど。
ルナクルーザー。
あ、そうそう、それそれそれ。それです、それです。なんか CM で一瞬だけ見た気がします。
うん、今、トヨタイムズという、トヨタのサイトを見ていると、そう、香川編集長が JAXA を取材した、トヨタが作る月面探査車の全貌に迫る括弧後編というのを見てますけど。
ああ、そう、それですね、きっと。
じゃあ、これは、概要欄に載せましょうね。
あ、そうですね。
おもろそう。
ルナクルーザー。
結構大きそうだ。
あ、ほんとだ。トミカで、ルナクルーザー出てますね。
え、マジ？
うん。トミカプレミアム。
どんなやつ？
トミカプレミアムだって。
え、欲しいんだけど。
欲しいか？
それだけ欲しい。
欲しいか？出てるよ。トミカプレミアムナンバーセブン。ルナクルーザー。
ルナクルーザー。え？欲しいんだが？え、めっちゃ欲しいんだけど。宝トミー。え？かわいい！
かわいいか？
かわ、1000円もするんだけど。
かわいいか。プレミアムついてるからね。へぇー。
そんなに。めっちゃ欲しい。すごい。へぇー。
頑張ってじゃあ手に入れていただいて。どうやって買えんの、はい、普通に買ったら買えんの
じゃない、あの、ヨドバシにさっき売ってるみたいな話がちらっと見えた。
じゃあ気になった方はヨドバシへ。どうぞ。
そうですね。水素を燃料にしていて、大きさとしては、マイクロバス2台分くらい。結構大きいね。
大きいね。
2人の宇宙飛行士が滞在できて、
うん、
で、車の中では宇宙服を脱げるらしいです。
お
ー。いいね。
いいね。何ができるんだろうね。あ、形としては普通にタイヤ左右に3つずつの。
うん。
なんだ？ワンボックス型というか。
なんかキャンピングカーに。
そんな感じ、そんな感じ。
をトラック化しましたみたいな感じのデザインだね。
そうだね。あの、ハイエースをでっかくちょっと近未来っぽくしました。
ああ、そうだね。確かに。
感じですね。
確かにね。
はい。というルナクルーザーというのが、アルテミス計画で使用が試みられているようです。
うん、はい。2029年の打ち上げを目指しているそうです。
はい、あ、そっか。作って持ってかなきゃいけないんだ。
うん。そうだよ。
それもまた大変だね。持ってって月面に降ろして。
そうだね。そうだね。どうやっ、え、マイクロバス2台分のやつを、まあでも持っていけるか。超重そうだね。
重そう。いや、はい、何するにしても大変だね。建築するにも材料を運ばなきゃいけねえわ。車作っても持ってくのが大変だわ。
うん。
いちいち大変だなって感じた、今回知った。
はい。
はい。あと言っておきたいことはありませんか？
大丈夫です。今回はこの辺にしましょう。
じゃあ今回はアルテミス計画の概要をざっくり聞いてきました。じゃあ次回は、
次回はアルテミス計画が具体的にどんなプランで進んでいくのかっていう話をしていこうかなと思います。
はい。じゃあ今回はこの辺で。
番組の感想や私たち二人へのメッセージは、copetennight@gmail.com、copetennight@gmail.com、またはツイッターでハッシュタグ、コペテンナイトをつけてつぶやいてください。お待ちしています。次回もお楽しみに。